2023年9月24日、聖霊降臨節第18主日、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌443番。賛美歌443番。 ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページ回収席のファイルにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第8編、賛美歌の後ろの購読詩編の10ページ。購読詩編、詩編第8編。主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人の子は何者なのでしょう。神にわずかに劣るものとして人を作り、御手によって作られたものをすべて治めるように、羊も牛も野の獣も、主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる御神、皆を賛美します。私たちの人生において一人一人ふさわしい道を備えてくださる御神、あなたに導かれてこの世の旅路を今日まで生きることができ、ここに集められたことを心より感謝いたします。今年の夏、厳しい暑さを耐えて過ごしたように、私たちそれぞれに黙って耐えるしかない重荷を負って過ごしています。しかしあなたは救いの井戸から水を豊かに汲み取ることができるように、御言葉によって私たちの魂を潤し、聖霊によって私たちの心をみずみずしい柔らかい心に変えてくださいます。命の神の御前に立っております。あなたへの恐れとあなたからいただく喜びを今知ることができますように。あなたがこんなにも大きな祝福を備えてくださっていますのに、私たちの日々の歩みはこの祝福に備えるには足りないものであったことを思います。あなたの御声を聞くべき時に自分の考えばかり述べ、あなたの御前で静かになるべき時に 自分の心にある思いばかり大声で言い連ねるものでありました。そのために隣人の嘆きに耳を貸さず、悩みの中にある人の傍らを通り過ぎていくようなものでした。この罪をどうぞ許してください。罪を許されて立つ喜びをお与えください。地上にある悲しみ、痛みの中にある方々のために祈ることができますように。病の中にある人、心の傷のためにうずくまっている人のために祈りが捧げられますように。少しでも肉体の痛みを和らげ、心を強めてください。あなたが顧みてくださることを信じ、共にあなたの栄光を称えることができますよう待ち望み祈ります。この国の歩みや世界の流れに憂いを抱いています。自分の無力さを痛感しています。世のさまざまな出来事に一喜一憂することなく、あなたは今この時も御心を果たしていてくださることを信じ、それによって支えられますように。そのことによって私たちもまた置かれたところで御心に生き、あなたの御業に連なるものとされますように。地上のすべての教会をキリストの体である教会として正しく導いてください。私たちの教会もそのような教会として憐れんでくださり、御言葉によって常に正しく導いてくださいますように。この礼拝もそのような時としてください。御手に委ね感謝し、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、または回収席のファイルをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ヘブライ人への手紙第2章5節から9節と14節から18節を読みします。新約聖書402ページです。ヘブライ人への手紙第2章5節から9節14節から18節、新約聖書の402ページです。お読みします。神は私たちが語っている来たるべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心に留められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその 足の下に従わせられました。すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし、私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。ただ、天使たちよりもわずかの間、低いものとされたイエスが、死の苦しみのゆえに、栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによって、すべての人のために死んでくださったのです。14節。ところで、子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。キリストの救いとは、と題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は日本キリスト教団信仰告白による説教です。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。月に1回日本キリスト教団信仰告白に沿って説教をしております。私たちの信仰の拠り所を確認し、またこれにアーメンと言って洗礼を受けていただけるということ、また私たちはこれにアーメンと言って聖餐に預かっている、その信仰を確かにされたいと思ってしております。今日は日本キリスト教団信仰告白の全文の二段落目の後半の文章に集中して説教します。回収席のファイルもございますが、こういう文章です。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。もう一度言います。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。この第二の段落の前半のところは前回やりまして、神は三位一体の神でいらっしゃる、父子聖霊なる三位一体の神でいらっしゃる、私たちはそれを信じる、その子なる神、御子ですね、御子イエスキリストは人となられた、そしてそれは十字架にかかり、私たちの贖いとなるためであった。キリストの救いとは何かといえば、もう言葉とすればもうこれに尽きるということで、私たちの信仰告白のこの言葉も本当に聖書によってこのキリストの救いを凝縮した表現だと思います。そこに込められている本当にたくさんの意味は、一回の説教ではとても解き明かししきれませんが、少しでもキリストの救いを改めて確認し喜んで受け取りたいと思っています。御子は我ら罪人の救いのために人となりです。やっと少し暑さが和らいで秋 になるの、秋のはずなんですけど、暑さに耐えた9月が終わろうとしていますが、クリスマスももう視野に入っていろいろ計画をしております。私たちが毎年クリスマスを祝うというのは、御子が人となられた、私たちの救いのために人となられた、その記念としてお祝いをしているわけです。私たちのために御子が人となる必要があったということでもあります。主イエスキリストが私たち罪人の仲間になるために人となってくださったということでもあります。そしてそれは十字架へ向かう、もう生まれた時から、いや生まれる前から十字架へ向かう定め、神のご計画でありました。私たちの教会も、十字架を高く掲げております。この礼拝堂にもここに割と他の教会に比べれば大きい十字架だと思いますが、十字架を掲げています。日本の教会では、どんな教会堂でも十字架を掲げております。また礼拝堂にも十字架があります。それはなぜでしょうか。十字架がかかっている、まあ、本当にパッと見たら普通の一軒家のようでも、十字架がかかって掲げられているならば、あ、これは教会堂なんだなということを思います。知らされます。それは 何を意味するんでしょうか。どうして私たちの教会は十字架を掲げるんでしょうか。どうしてこれが教会の印なんでしょうか。十字架って何でしょうか。日本キリスト教団信仰告白で、十字架にかかりと告白しております通り、キリストが、シエスキリストが十字架にかけられた、おかかりくださった。十字架とは死刑の道具であります。本当にむごい死をもたらす見せしめの刑のための道具であるわけです。そんなむごたらしい死をもたらすその死刑の道具を、なんで教会は高々と掲げて、時にはそれを大事に祈りのために使うものとしても身につけている人もあるし、礼拝堂にも掲げている。それは十字架というその死刑の道具ではなくて、を強調しているのではなくて、もちろん皆さんご存知の通り、そこにイエス・キリストがおられるからです。かかってくださったからです。十字架の印、十字架というものが伝えるものは、そこにイエス・キリストがおかかりになる必要があるほどに、我らは罪人であると、私たちの罪がイエスを十字架に追いやるほどのものである、神の子の命を取るほどに私たちの罪が深いということを語っているわけです。それと同時に、前回の説教にも申し上げましたけども、イエスは十字架に、まあ、ちょっとこれ見る、ルカの9章22節ですね。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、これが十字架の死ですね、3日目に復活することになっている、神の必然です。ですから私たちの罪、まあ、長老、祭司と立法学者たちからとルカによる福音書にはなっていますが、これが私たちもの人間の罪も含んでいます。それによって殺される、しかしその殺されることになっているという神の必然としての十字架、それはキリストは十字架からにかかることから逃げることなく、それを引き受けてくださった、 人間の罪がイエスを十字架に追いやるんですけれども、そのこの後出てくるその私たちの罪の贖いとなるため、ご自分の命を私たちの身代わりとして捧げるために十字架にかかってくださった、その十字架でもある。それほどまでにキリストは私たち罪人を愛して、罪の中にうずくまるままでいること、そしてその死によって滅びることを見過ごすことはおできにならず、私たちの身代わりとして十字架にかかることをよしとしてくださった。それほどまでに私たちは大切にされている。イエス・キリストが命を捧げることを惜しまないほどに、私も皆さん一人一人も愛されている。その愛の十字架なんですね。この愛が私たちの罪にはるかに勝るから、道具としてはむごいこの死刑の道具としての十字架が、もうキリストの愛の印になるからこそ、私たちは堂々と教会堂に十字架を掲げて、礼拝堂に十字架を掲げるんです。キリストの愛の、あまりある愛の印、私たちがそれほどまでに愛されているからこそ、この救いを成し遂げてくださった印だから、教会は十字架を掲げている。私たちは十字架のもとで礼拝し、十字架のもとで生きているものとして、自分の罪の深さも自覚するとともに、またその主の大きな犠牲が払われて初めて、それほどまでにキリストの犠牲が必要なほどまでに罪深い自分だったということに気づかされるわけですね。その十字架のもとで私たちは礼拝し生きている。そのかけがえのないこの救いの印として、私たちは十字架を掲げているわけです。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかりですね。今日与えられた、このことを確証する示す聖書の箇所は本当にたくさんあるんですけれども、ヘブライ人への手紙第2章を選びました。主イエスキリストが我ら罪人の救いのために人となりというところでは、今日先ほど朗読しましたヘブライ人の手紙第2章の14節にもうその出来事が記されております。もう一度お読みします。ところでコラは血と肉を備えているので、このコラっていうのは人間のことですね、私たちのことです。血と肉をこの体がありますので備えていますので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。イエス地上にお生まれになり、ナザレのイエスとしてマリアとヨセフのもとに育ち、福音を宣教してくださったナザレのイエス、地上を歩まれたイエスは、私たちと同じようにこの滅んでいく血と肉、人間の体を持ってここに地に生まれてきてくださった、くださいました。それは十字架にかかりと信仰告白が語っているように、告白しているように、それは目的がありました。それが後に続くことです。14節の後半、それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。ここにイエスの死、ご自分の死と記されております。これが十字架にかかってくださったその死、イエス、主イエスの死であります。その死によって悪魔を滅ぼしてくださり、悪魔を滅ぼすことによって私たちを 解放するためであった。死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たち、これが人間の現実なんです。神の目から見た人間の現実なんです。そこから私たちを解放し、神のもの、また自由なものとしてくださいました。そのためにご自身は死んでくださる、十字架に死んでくださる。それが日本キリスト教団信仰告白の今日の後半のところにあるように、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえりの部分です。ご自身を完全な犠牲として神に捧げてくださることによって、キリストは私たちの贖い、罪の贖いとなってくださった。教会はですね、人間が罪があると、罪人だと語るので、時にこんな罪罪と言わないでほしいっていう、そういう、こう心情的な言葉が返ってくることがあります。そんな犯罪は犯してないし、 よく生きようと真面目に生きているのにという、それも一方では分かる、気持ちは分かると思います。ここにいる皆様も本当にそうだと思います。聖書が問う罪というのは、私たちと神との関係にこう焦点が合っているというか、そこに注目していることなんですね。ですから、そのことはやっぱり信仰がなければ、ある面ではもう理解ができない、受け入れられないことだと思います。聖書が問題にしている罪というのは神との関係なんだ。つまり神を神とする、その場合の神というのは八百万の神とかではなくて、聖書の神、そして私たちが前回この信仰告白の説教で見たように、父子聖なる三位一体の神を神とするということ抜きに、罪もまた語れないわけですね。この神を神として生きていないということが、神との本来、神が作られた人間、神の作品として良きものに作られた人間と、その作り主である、また三位一体の神とのこの関わりがもう壊れてしまっている、それが罪の現実なんです。それはでも神を信じなければその関係が壊れていることもわからない、わからないんですけれども、現実はもうこの地上にたくさんありますよね。自分自身の歩みを見ても、自分の家庭を見ても、この社会を見ても、罪の、つまり聖書が言う罪、神と人間との関係が壊れてしまっているから、人間と人間との関係も壊れてしまっている。だから互いに傷つけ合い、また憎み合い、また妬んだりという、そういう関係になっている。それがもたらすいろいろな厳しいこと、辛いこと、悲しいことはもう満ちているわけですね。それは結果なんですね、罪の結果で、私たちは根源的なところにその神と人間との関係がもう壊れてしまっている。罪を犯したから罪人ではなくて、罪人だから罪を犯すというのが聖書の人間理解です。生まれながらの罪人なんです。私たちはもう罪に傾いて生まれて、このもうすでに自分が生まれた時には罪に満ちた、また罪の結果に満ちた中に生まれますから、私たちも罪に傾いて、また罪を繰り返して、でもその根っこには、聖書は人間は生まれながらに罪人だから罪を犯す、我ら罪人の救いのためにという時に、本当に私たちは自分がその罪あるものだという、また自覚もさせられるわけです。ある先生、説教塾の交わりの中で、ある先生がキリスト教主義学校に聖書の講座に行くわけ、行っていろいろ その説教の課題とかを分かち合いまして、今私たちの、ね、教会の礼拝は皆さん信徒の方で、もう説教を聞こうっていう姿勢が最初からあるから素晴らしいんですけど、キリスト教式学校の中にはそうでない学生さん、生徒さんも現実にはいるわけですよね。仕方なくその聖書館の授業に行って、聖書は教科書みたいな理解の方もおられるわけです。もう聞く気がない、残念ながらそういう生徒さんも現実にいて、それでチャプレンや聖書家の先生はその生徒たちに何としても福音の真理を知らせたいっていう、もう情熱を持って、もう説教も本当に工夫を凝らして、されている、そういう分かち合いを聞いたことがあるんですね。で、その中でやっぱり罪って言っても分からない。だけど本当に自分を認めることができない、自分を受け入れることができない、何のために生きているか分からない、そしてもう死んだ方がマシだとまで思い詰めてしまう、そういう惨めさ、そういう悲しみ、学生はもう持ってますよ。だからたとえ聖書の罪を知らなくても、その罪が招く悲しみ、痛み、傷ついて傷つけられて、みんな持ってますよ。そして神はそこに救いを、慰めを、励ましをもたらす方なんですよ。そうするとそれはもう教会でも同じですよね。私たちももう救われて、イエスのものになってもなおこの地上を生きている間、ヘブライ人の手紙の著者も声を上げているように、私たちはいまだに8節後半ですけど、すべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。これは初代教会の本当に切実な叫びだと思います。もう最初の世代の人は死んでしまった、主イエスと共に来た弟子たち、人たち、パウロたち、その人たちの言葉を聞いた人がまた次の世代に伝道しているのがヘブライ人の手紙の教会の時代なんですね。もう生き証人がいないんです。語られた言葉を聞いてまたそれを伝えている、そしてその福音に立って迫害に耐えている、また内側から信仰している人がどんどん出てくる、そういう初代教会が恵みによって踏ん張っているのがヘブライ人の手紙なんですね。それは今も昔も変わりません。2000年経っても私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていませんと叫ばざるを得ない現実を生きています。で、私たちだってもう毎週悔い改めの祈りをしておりますが、主イエスに従い抜いて1週間生きたかといったら、自分の弱さに従い抜けなかった自分の弱さというものを痛感して、また許しをいただいて生きている者たち、我ら罪人のためにという現実は本当にその通りなんです。その罪人の救いのために人とない十字架にかかり、そしてその私たちを縛りつけていた死、それを司っていた悪魔をもう滅ぼしてくださった、この悪魔を滅ぼしてくださったというのは、すでにと未だという約束の世界です。先ほど申し上げたように、すべてのものがこの方に従っている様子を見ていないというこの現実があります。しかし主イエスの悪魔に対する勝利は確実になされて、私たちの状態も、私たちが奴隷の、死の奴隷、罪の奴隷の状態にあったものでありましたが、そこからの解放を主は、キリストは果たしてくださった。それは主が私たちの罪の贖いとなってくださったからです。そしてもう一箇所、今日はヘブライ人の手紙の このひとたび己を全く生贄として神に捧げというところで聖書を開きたいと思います。ヘブライ人への手紙10章の14節、失礼しました、ちょっと間違ったところに、413ページになります。12節から読みします。ヘブライ人への手紙第10章の12節、すいません413ページになります。10章の12節から14節、しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自身の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。ヘブライ人の手紙はただ一度また唯一という言葉が繰り返し出てまいりますけれども、このひとたび己を全く犠牲生贄として神に捧げてくださった、それはもう一回、一度で完全で一度で全てを満たす、その唯一の捧げも捧げてくださいました。そしてその救いは非の打ちどころがない、永遠に完全なものとなさる。で、今日はその十字架に集中して語っておりますけれども、この救いが永遠に有効だというのはもちろんキリストが復活して今も生きておられて、そして神の右の座について私たちのために取りなし続けてくださる、永遠の大祭司として取りなし続けてくださることによります。そのことも文言ではありませんけれども、私たちの贖いが永遠の贖いになるということは、主イエスキリストが今よみがえって生きてくださっているということにあります。ひとたび己を全く生贄として神に捧げ我らの贖いとなりたまえり、そのことによって私たちが私たちの代わりに死んでくださって罪を贖ってくださったんです。で、贖いという言葉も日常の言葉ではありませんよね、残念ながら。で、言い換えますと代価を払うということですね。旧約聖書に出てきますけれども、奴隷を買い取る、奴隷を自由なものにする、あるいはその別の主人のものにするときに、その奴隷のための代価を払って、そしてその奴隷を自分のものにする、あるいは奴隷を自由にするという、その規定があります。それを贖いと言います。主イエスはご自身を完全な犠牲として神に捧げてくださって、代価としてその身を捧げてくださって、私たちを買い取ってくださる、私たちを自由にしてくださる、それが贖いという意味です。私たちがそのように主イエスによってこれほどまでの恵みを、救いを受けたからには、主イエスに従ってこれを、この恵みを喜んで分かち合う、そのことが求められております、求められておりますし、教会の礼拝で伝えることっていうのはもう究極的には毎週毎週この主イエスの、キリストの救いを告げ知らせる、そこに私たちの使命があります。自由にされた私たちが、贖われた私たちが本当にこの救いを喜んで感謝して分かち合って生きる、そこにまた イエスのこの救いの目的が果たされて、お互いに喜ぶ、神様に栄光を返しできる、それが礼拝であり、それが伝道であると信じております。この年もクリスマスに向かって歩みますが、行事ではなくて、この生き生きとしたかけがえのない、ただ一つの救いを私たちは生き喜び告げ知らせる礼拝であり、また秋の集いとなりますようお祈りいたしましょう。祈ります。主なる神、人間の言葉でキリストの救いを語り尽くすことはできません。しかし私たちに掲示されたことに従って、私たちは神の言葉により、聖霊により、このかけがえのない救いに預かっていることを信じ感謝し、この救いを告げ知らせたいと志を与えられております。なぜなら、本当にこの救いこそ全世界の希望であるからです。私たちもいろいろなお定められた間、悪魔が力を振るうことがありますが、主の勝利に預かって自由なものとして、神の子として喜んで生き、主に従う群れとしてください。イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌522番。
Thank you.
私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
恵み深い天の神様、今日も7日の旅路を終え無事にここにたどり着きました。しもべたちを祝福してください。肩の荷を下ろしてずたずたの袋を持ってようやくここにたどり着いた者がおります。でも神様は優しくここに休めと言ってくださいましたから、安心して休ませていただきました。これからの道もまた険しいことでありますが、どうぞ神様道を照らしてください、お守りください。そしてわずかなものをお捧げいたしましたけれども、どうぞ清めてお使いください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌28番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。お差し支えない方はご起立ください。賛美歌28番。恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。